企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてABEC研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は焼肉のタレなど家庭用調味料で有名な荏原食品工業株式会社経営企画本部広報室、大野木勝弘さんをお迎えしています。それでは大野木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、荏原さんというと私たち消費者にとって本当に馴染みの深い商品が多いんですけれども、最初は一体どういった商品から始まったんですか？
もともとはですね、創業者である森村邦夫がですね、金景食品というところにいまして、そこが今ないんですけれども、はい、カレーとかを作ってたんですね。
カレーライスの
カレーライス、業務用のカレーライスとか、それからまあ家庭用のカレーライスも作ってたんですけども、金景カレーというのがあってですね、そこからスピンアウトして、荏原のことをやってるんですけれども、なのでもともとはそのソース系なんですよね、荏原って。焼肉のタレとかではなくてですね、ケチャップであるとか、それからラーメンのスープであるとか、それが発祥なんですね。
なんと、ラーメンのスープってこの時家庭用だったんですか？
業務用ですね。札幌味噌ラーメンのですねスープを売ってまして、そうですね、名誉会長がですね、それこそあれですね、一軒一軒ラーメン屋さんに行って、美味しいラーメンの作り方っていうのを実演して、営業して、導入してもらってたと。
あ、お店に売られてい
たわけなんだ。そうなんですよ、業務用をやってたんですよね。
カレーも業務用。
カレーもそうですね。当時荏原ではまだまだその時はカレーはやってないんですけれども、当時は、札幌味噌ラーメンスープっていうのをやってまして、それも業務用で専売でやってましたね。
そこからなぜラーメンからタレに？
タレに、これがですね、高度成長期の時なんですけれども、当時ですね、焼肉っていうとその家で焼肉をやるっていう文化なくてですね、お店で食べるっていう習慣がほとんどだったんですね。当時その焼肉屋さんで出されるお肉っていうのは、豚肉が多くてですね、今の豚肉ってすごく美味しいんですけれども、当時はやっぱ硬くてですね、獣の匂いとかも多くて、お店が油を入れたり醤油を漬け込んだりして柔らかくして出してたんですね。で、ある程度高度成長期の時代になって生活が豊かになってきた時に、なんとかその焼肉の文化を家庭に持ち込めないかっていうことを創業者が考えまして、
また大変なイノベーションですね。
そうですね、
方向転換というか、
そうですね、当時その家で焼肉をするっていう文化なかったので、本当にチャレンジングなことだったと思うんですね。でも当時のその森村はそこにやっぱ勝機を見出したんでしょうね。
そうなんですね。
でやるからにはやる人だったと聞いてますんで、徹底して調査とかもしてまして、それこそ何十軒っていう焼肉屋さんを食べ歩いてですね、どうすればお肉に合うタレが作れるのかっていうのをすごく研究したらしいんですね。
それを家庭で再現させようというわけですか、
ね、そうですね、そうですね、で、そういったことがあって、 なんとか家庭でもお肉を食べる文化を根付かせたいっていう思いがあってですね、焼肉の文化を家庭に持ち込みたいっていう思いがありまして、そこから焼肉のタレの開発につながっていくっていうことですね。
消費者の方も焼肉っていうのは外で食べるものだってもうイメージがありますよね。そこからも崩していくわけですよね。
それまでは、B2B2C でお店を対象とされてたわけですよね、でそのお店を介してコンシューマー、消費者に向けて商品を届けていた。突然そのダイレクトに消費者の家庭にこう目を向けられたわけですね。
そうですね、そこは何があったのかちょっと分からないです
ね。気になりますよね、どうしてそこにっていうのは、
だからこそこう調査をせねばという、
そうですね、そうですね、
だったんでしょうね。
でかなり本当に調査がかけたということですね。
なるほど。
これはどういったところで初めに販売はされてたんですか？
こちらはですね、今みたいに流通が充実してなくてですね、スーパーとかそれからデパートがそんなに多くなかったということで、まだお肉を主婦がですね、路面のこうお肉屋さんで買う時代ですね、そういう時代でしたので、精肉店に売り込んだんですよね、
はい、
デパートに売り込むのではなくて、デパートやスーパーに売り込むのではなく、路面店の精肉店に、営業してですね、焼肉っていうものがあるんだよと、で、こういうふうに食べると本当にお肉って美味しいんだっていうのを、やはり実演販売みたいなのをしてですね、
焼肉ってないわけですからね、そうです、そういう習慣は
まだないんで、どういうふうに食べればいいのかっていうのが分からないじゃないですか、なので、フライパン持ってって、お肉持ってって、タレ持ってって、そこで焼いてつけて、店主とかそれからお客さんに食べていただいて、納得していただいてお店に置いてもらったの、
お店の反応ってどうでした？
すごく良かったって聞いてますね。
あ、これで肉がもっと売れる
ぞ。そうですね、そうですね、多い店ですと、1日こう500本以上売れたとかですね、そんなようなことも聞いてますので、スーパーでも500本売れるって多分すごいと思うんですよね。
すごいことですよね。
でそれがですね、お肉屋さんで500個1日に売れるっていうんですから、これはもうすごいブームだったんだろうなっていう気がしますね。
お肉もたくさん売れたんでしょうね。
そうで
しょ
うね、あとあれですね、追い風だったのが当時高度成長期の時で、ホットプレートみたいな、家電製品ですね、ホットプレートがやはりこう売れてですね、それもエバラにとってはすごく追い風になったんだと思いますね。
そうですね、家で七輪でっていうとね、ちょっとかなりね、そうそうそう、ハードル高いですけど、ホットプレートを囲んでっていうと、それだけでちょっと最先端な気分にも
なったんだろうね、
当時はね、なったでしょうしね、
あれは一つこう家庭の新しい時間を作り出しましたよね。
そうですね、そうですね、そうですね。まあ、逆に今そのホットプレート、家で焼肉をやらない時代にもなってきているので、
あ、そうなんですか。
なんでかというと、こう新築とかですと煙が、匂いが、油の羽根が、いろんなこうネガティブ要素があってですね、家で焼肉をやらない人も増えてきたと、じゃあそういう時代、今度じゃあエバラとしてどうすんだっていうことで、今また焼肉以外の展開とかもいろいろしてるんですけどね、商品は同じものなんですけれども、この商品を使って焼肉以外の、食べ方もできますよという訴求をしてですね、展開はしていますね。
でも焼肉文化はね、家庭の焼肉文化は守っていきたいですね。
そうですね、
楽しい時間ですよね。
やっぱりこう家族でホットプレートを囲んでっていうのは楽しいですもん ね。
そうですね、エバラが大事にしている言葉、会社のステートメントが、心弾む美味しさっていう言葉があるんですけれども、やっぱり我々ってその商品を提供しているわけではなくて、その先にあるベネフィットですね、家庭に団らんをとか、うちの商品を使って料理を作って家族が喜んでくれたとか、そういったことを提供してるっていう自負があるんで、
サービスドミナントロジック、
そうですね、そうですね。なので家焼肉っていうのはなくならないでほしいなと思いますけどね。
そうですね、コミュニケーションの大切なツールとして ね。
そうですね、
エバラさんというと CM も強く印象に残るものが多いと思うんですけども、黄金の味、これも一世を風靡した商品になったんじゃないですか。
そうですね、黄金の味はですね、焼肉のタレからですね10年後に発売になった商品なんですけれども、今でもですね当社の基幹商品ですね、売り上げの何パーセントとか具体的なところはちょっと申し上げられないんですけれども、そういった商品でございまして、
老舗のその、なんていうんですか、こう伝統的なブランドが強いんですね。
そうですね、そうですね、で今おっしゃっていただいたように、その CM を非常にこう多く展開して、 売ってきた商品でございまして、遠京さん、
遠京さん、
そうですね、遠京さんをですねずっとこう起用してですね、それこそ何十種類っていう CM 多分作ったんじゃないんですかね。
そうですね、私も記憶にありますよ、
エバラ焼肉のタレ、
はい、そのメロディーはね日本人なら誰でも聞いたことがあると思うんですけれども、うん、この CM というのはやっぱり本当に浸透しましたよね。
そうですね、あの非常に浸透してですね、まあ、今皆さんもそのメロディーを覚えてるぐらい、多分当時としては、まあ、今では考えられないぐらい多分 CM を投下して、
はい、
まあ、言葉は悪いかもしれないですけども、こうある意味洗脳みたいな感じですよね、
は
あ
は
あ、私もそうですね、もう何十数年とか、まあ、20年ぐらい前にその CM を見てたと思うんですけれども、うんうん、CM の内容って覚えてないじゃないですか、
うん、
CM の内容覚えてないんだけれども、うん、今のメロディー、エバラ焼肉のタレっていうメロディーだけは、うん、こびりついてるんですよね。
そうですね、というもうイコール焼肉のタレイコールエバラさんっていうのがもうインプットされてますからね。
そうですね、まあ、当時は CM がとても効果的に、
そうです、ね、
機能していた時代でもあったんでしょうね。
そうですね、そうですね、
うん、
まあ、あとはその、まあ、先ほどのお話かもお話ですけれども、まあ、家庭にホットプレートが入ったりとか、うん、精肉店での売り上げが好調だったりとか、多分いろんな要素が全てこうプラスに働いてて、うん、CM を打ってもそれがすんなり多分お客さんの耳に入ったんだと思うんですよね、
うん、
エバラ焼肉のタレっていうのを食べたことがあるとか、うん、見たことがあるっていう人が多くて、そこに CM が入ってきて、
うんうん、
多分何にもない状況に比べると、うん、認知度というかですね、お客様にメッセージがすごく届きやすい環境だったのではないかなとは思いますね、
うん、なるほど。
黄金の味に至るまでというのはまた試行錯誤があったんですか？
黄金の味に至るまではありましたね、うん、焼肉、まあ、大きく言うとですね、食文化の違いなんですけれども、うん、関東圏と関西圏ってお蕎麦とかうどんとかでも、お蕎麦ないかうどんですかね、
あ、お出汁が違ったりとか、ね、
あ、
味のベースがやっぱ違うんですよね、焼肉のタレはですね、まあ、醤油ベースなので、うん、関東では受け入れられるんですけれども、関西ではどうしてもこう受け入れられないという状況がありまして、うん、これはなんとかしてですね、うん、まあ、せっかく関東で焼肉の文化が広まってきて、
うん、
じゃあこれもこれを西にも持っていきたいねっていう考えがあってですね、うんうん、ただ今のタレだとその文化は作れないと、じゃあどうすればいいのかっていうことで、甘めのタレを開発しましょうと、うん、
はあ、
まあ、そういった背景があって黄金の味の開発につながっていくんですね、はい、従いまして、最近ですと、まあ、黄金の味の CM とかでですね、うん、黄金の味の3分の1はリンゴっていうことを訴求してるんですけれども、リンゴを非常に多く使ったりとか、うん、フルーツを多く使ってですね、うん、スパイシーなんだけれども、まあ、フルーツの甘みが、うん、程よい甘みがあって、関西圏でも受け入れられてもらえるような味作りっていうのを行ったんですよね、
うん、この黄金の味ってまたね、ちょっとインパクトがある名前ですけれども、うん、これは何か意味があるんですか？
これはですね、あの当時商品のネーミング、まあ、社内から初め公募したんですね、うん、でそれこそ何百っていう案が出てきまして、うん、笑っちゃうような案もあったんですけれども、当時の社長がですね、はい、それを全部目通したんだけどダメだと、
うん、
で当時あの世の中でですね、NHK のドラマなんですけれども、黄金の日々というもの、大河ドラマですね、
はい、
これがあの非常に高視聴率を取っている番組があってですね、じゃあそこから撮ろうかということで、うん、社員からの公募があったにもかかわらずですね、う
ん、全て却下で、
まあ良くも悪くもこう鶴の一声目ですけれども、はい、もう黄金でいくっ ということで黄金の味っていう風につけたらしいですね。
まさかドラマからっていうのはねちょっと驚きでした ね。
そうなんですよ。私も知りませんでしたね。入社してから知りました。
なるほど、
うん、色なのかなとか、ね、そういう風に ね思っちゃいますもん ね。
関東で生まれた会社が、醤油ベースの商品を品川から東海道で西に向かう中でこう味を変えていったということなんですね。
そうですね、当社の商品ですとこの黄金の味以外にも、はい、すき焼きのタレという商品があるんですけれども、これもですねすき焼きも東と西で結構文化が違くてですね、
そうですね、
関東圏には普通のこうすき焼きのタレというのを販売してまして、関西圏ではすき焼きのタレマイルドっていう、まあ、やっぱり甘めの商品ですかねを作って展開してますね、
なるほど。
身近であるからこそそういうちょっとした味の変化にも気を配ってらっしゃるんですね。
そうですね。
まあ実質売れないんでしょうね、
売れないですね。売れないというよりは店にあんま置いてもらえないですね。
そもそも、
まあ、江原さんというとタレ以外にもちょうどねこの時期美味しいお鍋の商品なんかも ねたくさん出してらっしゃいますよね。キムチ鍋の素とか、
はい、
本当によく使わせていただいてるんですけれども、なんかエピソードが
そうなんですよ。キムチ鍋の素はですね、もともと日本にキムチ鍋をするっていう文化全然なくってですね、
ないですよね、
これはエバラが作ってきた市場だと自負はしてるんですけれども、当時ですね1990年代の後半なんですけれども、カプサイシンブームっていうのがあってですね、
唐辛子流行りましたよね。
そうなんです。マイ唐辛子とかお持ちじゃありませんでした？
持ってなかったですね。でもこう痩せるんじゃないかとかそういうちょっと期待を持ってっていうのは
そうなんですよ、
ありましたけどね。
当時ですね女子高生の中でカプサイシンが非常にこうブームになった時があってですね、女子高生がこうマイ唐辛子を持ってるみたいな時代、まあ、変な時代があったんですよ、でそれをですねうち の開発の人間がですね、なんか知らないですけど見たんですね、まあ多分こう遊びに行ってたのかもしれないですけど、街にこう
出てて、マーケティングフィールドワーク
ですね、フィールドワークです、
はい、
でそこでですね、まあ、女子高生が、まあ、マイ唐辛子を持ってるのを見て目にして、これはいけるぞってひらめいたらしいですね、で、当時うちの商品で、キムチ鍋の素の前にですねキムチ漬けの素ってい こうお漬物用の商品があったんですね、でそれをうまく改良すれば、キムチ鍋の素が作れるんじゃないかということで、開発に乗り出したらしいんですよね、ただ日本にはキムチ鍋っていう文化がないので、どういう味にすればいいんだろうっていうのを非常にこう試行錯誤したらしいんです、で開発者としてはですね、まあ、日本人に馴染みのある味、まあ、なんていうんですかね、牛骨のスープみたいな、まあ、食べやすい味ですね、で一つテスト販売用の商品を作って、テスト用の商品ですね、を作って、一方は、魚介とかですね、オキアミとか、まあ、本場の味、まあ、韓国のキムチの味に近いような、そういった本場の味で作ったんですね、でこれは社内で、両方こう試食をしてもらったんですけれども、その時に、まあ、開発者はですね食べやすい方がウケるだろうと思ったらしいんですけれども、女子社員からなんですけれども、本場の味の方が絶対にウケるっていう声があってですね、で、本場の味に近いキムチ鍋の素ってっていうのをこう作ったと、っていうことみたいですね、まあ、ちょっと話それちゃったかもしれないですけど、
ね、いや、やっぱりそこでも女子社員の声っていうのは大きいですね。
そうですね、やはり調味料メーカーですので、男性社員の声も重要なんですけれども、やはり家庭で料理をしている主婦の声っていうのは非常に重視してますね、
まあね、本格的なキムチの味っていうのは、うん、なかなか当時の日本には馴染みがなかったわけですもんね。
そうだよね。
そうですね。
かなり目新しさがあったでしょうね。
そうですね。そうですね。
辛いものがこう流行ったのも、うん、2000年になってからぐらいですかね。
そうですね。そうでしょうね。
うん、
なので当時の開発者はやはりこうブームを 先取りではないんですけれども、まあ、世の中の動きをきちっと見て、
うん、
商機を見出して、うん、商品を投下していくっていうこうなんていうんですかね、
うん、
着眼点というか、
うん、
ものの見方っていうのは、うん、やっぱりすごいなと思います ね、
そうですね、その焼肉のタレにしても
そうですね、
まだ家で焼肉っていう文化がない時に
そうですね、
でキムチ鍋もね、いつも一歩二歩先を、
う
ん、
そうですね、
歩いてらっしゃるんですね、
あとはですねキムチ鍋の他にもですね、担々ごま鍋の素という商品があるんですけれども、はい、これもロングセラー商品なんですが、やはりあの担々ごま鍋っていうジャンルもですね、うん、当時日本にはなくてですね、うん、これもあのキムチ鍋の素を作った開発者と同じ人間が作ってるんですけれども、なんとか、担々麺は当時からあるんですけれども、
う
ん、
まあ、中華料理屋さんに行けばっていう感じですよ ね、
そうですね、この味を鍋にできないかっていうのがあってですね、やっぱりやはりこういろいろ試行錯誤して
成功モデルの水平展開ですね。
そうですね、そうですね、うん、非常に優秀な開発者でありマーケターだと思いますね。
かつきっと辛いものがお好きなんでしょう
ね。そうですね。
そうですね。冬ってやっぱりちょっとね辛いのが体が温まるような感じがしますもんね。今小野木さんが注目されてる商品なんかあるんですか？
今はですねプチッと鍋ですね。
あ、CM でも
そうですね、
やってますね。1
プチッと1人前っていうテーマでやってるんですけれども、ポーションなんていうんですかね、こうコーヒーのクリームみたいな入れ物に入っている調味料なんですけれども、1プチッとで1人前の鍋が作れるよっていう商品なんですね、
うん、
で今なんですかね、ご家庭でもそれぞれの好みに合わせて鍋を作るとかですね、
うん、
例えば大きい、家族みんなで一つの鍋を作ってもいや実は私はこっちの鍋がいいのよとかですね、そういったニーズがあるんですね、でそういったニーズに応えるためにプチッと鍋という商品を作りまして、うん、これ今5種類ぐらいあるんですけれども、うん、まあ、味が5種類あるんですが、例えば家族で、
うん、
お父さんはキムチ鍋がいい、
うん、
でもお母さんはキムチ鍋ちょっと辛いから苦手っていう時に、うん、なんですかね、違った味を、
うん、
使うとかですね、
うん、
そんなようなことができるので、よりなんていうんですかね、こうお客様のニーズに応える商品ではないかなと思いますね。
一人暮らしの方にも嬉しい商品ですね。
そうですね、そうですね、一人暮らしの方にもすごく好評いただいてまして、まあ、OL の方とかもそうですし、まあ、サラリーマンの方もそうですけれども、夜遅く帰って、そっから料理ってあんましたくないじゃないですか。
そうですね、
もう簡単に作れるものが簡単にすぐできるっていうのがよくてですね、まあ、プチッと鍋であれば野菜を入れて、プチッと鍋を入れて、
はい、
お水を入れて煮ればもうそれで出来上がりますので、幅広い層に多分共感いただいている商品なんじゃないかなと思いますね。
これからね、今年の冬は活躍しそうですね、
そうですね、
一人で食べる鍋っていうのがまたこれはイノベーションですよね。
そうですね、
あまりこう食習慣としてなかったかもしれない。
そうですね、ただここ 1,2 年を見てますと、某牛丼屋さんのチェーン店さんですかね、が一人用のすき焼きをやったりとかですね、個食っていうのがテーマなんだと思いますね。一人暮らしの方とか単身してる方とか、そういった世帯も非常に多くなってきてますので、個食のニーズというのは必ずあるんだろうなと思いますね。
うん、確かに、まあ、江原さんというと浅漬けの素も印象的ですよね、
はい、
これはどういった経緯で開発されたんですか？
もともと お漬物って時間がかかるじゃないですか。
そうですよね。
で、まあ、浅漬けとお漬物とはまた違うジャンルかもしれないんですけれども、うん、簡単に早くできる、
うん、
まあ、簡易的なお漬物が作れないか、うん、まあ、そういったことでですね、はい、浅漬けの元の商品ができてるんですけれども、うん、浅漬けの元が、まあ、面白いのがですね、もともと浅漬けというとご高齢の方が食べられるとか、お漬物って高齢者が食べるってイメージが結構あると思うんですけれども、それだと売上的なところで言うとですね、売上はまあある程度もう見えちゃうねっていうことがあってですね、新たな市場を開拓したいなっていうことがあったんですね。で、じゃあどうすればよりこれまでに買ってない層に浅漬けを買っていただけるかっていうことを考えまして、浅漬けをおやつにしちゃおうっていうふうに考えたんですよ。
またすごいですね。はい、
浅漬けは美味しいおやつになるっていうことをコンセプトにですね、子供に浅漬けを食べてもらって、なんていうんですかね、子供って野菜食べないじゃないですか、でもお母さん親としては野菜食べてもらいたいんですよ。
そうですよね。
で、浅漬けにした、野菜をですね、子供に食べさせると、子供が喜んで食べるっていうことがテスト段階で分かってまして、そうすると、子供が食べるから新たな市場も作れるし、お母さんは子供が野菜を食べるから嬉しいよね。で、うちは商品が売れるから嬉しいよねって、
三方よ
しです。なんか全部よくてですね、はい、まあ、そんなことがありまして、野菜は美味しいおやつになるというテーマのもとにここ数年はですね、プロモーション展開を行ってまして、だいぶおやつバーとかですね、きゅうりバーみたいなことをやってるんですけれども、うん、そういったこともこう浸透してきたんではないかなと思ってますね。
親子でこう一緒に作ってるような CM が流れてますから、
そうですね、
やっぱり一緒に作るとより美味しく感じますもんね。
そうですね、そうですね、
お子さんもね、
あの CM もですね、あえて子供を前面に出して、その子供でも野菜を美味しく食べれるんだっていうのを訴求してるんですよね。
まあ、江原さんはその商品開発を通して新しい食卓のシーンを、
そうですね、
開発されてらっしゃるんですね。
そうですね、やはり、まあ、重要なのは商品を買っていただくということではなくて、その先にある家族の団らんであるとかですね、心弾む美味しさであるとか、まあ、そこが重要なので、単に商品を作るっていうことは、まあ、商品を作ることも重要なんですけれども、その先にある、ことの方が重要ですよね。
なんか一つ一つの商品にこう家族愛だったりとか優しさをすごく感じますよね。
そうですね、ちょうど強さの秘訣に触れた気がしますね。
の大野木さんは経営企画本部広報室に所属されていますけれども、はい、これは具体的にどういったお仕事をなさってるんですか？
今ですね、広報室というとですね、一般的にはメディアの方とのやり取りとかですね、パブリックリレーションみたいなことが主だと思うんですけれども、私が行っているのは、ホームページの管理であるとかですね、それから、Facebook であるとか、会員サイトであるとか、いわゆるデジタル系の、ツールを一手に管理してるっていうことを今やってますね。
じゃあプロモーションやマーケティング
を
インターネットでいろいろと行ってらっしゃるということですよね。具体的にはどういったことをなさってるんですか？
まあ、具体的にはですね、販売促進課がですね、プロモーション戦略を立てて、CM を投下して店頭 POP を作ってとかやるんですけれども、
店頭 POP というと、スーパーマーケット等で商品と一緒に並んでいる紙で商品を紹介するようなものですね。
そうですね、
店頭ポップなんていうふうにも言われているものですよね。
はい、そうです。それの補完的なことがまず大きいですね。 CM のメッセージをウェブでも同じメッセージで展開していく、うんうんうん、POP の、キーワードキャッチコピーと同じものをウェブでも展開していくと、うん、言ったことが、まず一つあります、うん、それからですね、まあホームページなのでアクセス、お客様がアクセスしてきますよね。そこのアクセスの解析をしてですね、うん、そこから見えてきたことを販売促進課であったりとかマーケティングもしくはこう経営ですね、うん、の方にフィードバックするっていうことをメインにやってますね、
うんうんうん、まあ、広報は今までですとね本当にこうメディアのリレーションシップとか、そういったことがメインだったわけですけど、デジタルというフィールドでは、まあ、ダイレクトに消費者の方と、
そうですね、
接触をされるわけですよね。
そうですね、まあFacebook もそうですし、はい、まあ、Facebook なんか顕著ですよね、はい、お客様からのこうコメントみたいなのがダイレクトに見えますので、そういった意味ではお客様とのコミュニケーションというのは非常に密ですし、うん、一方で、ウェブのアクセス解析をしてても、はい、お客様のこう傾向っていうのが結構見えてくるんですね。
あ、そうですか。
例えば、最近ですと当社とあるドラマにですね、うん、協賛しまして、
はい、
ドラマの間に CM を流してるんですけれども、はい、そうするとですねその時間帯にその商品の名前でのアクセスっていうのが非常に伸びるんですよね、
うんうん、
で、平日ドラマがやってない日と比べると、うん、ほんと数倍ぐらいアクセスが買ってくるんですね、
うんうんうん、
なのでそういった情報を、マーケーにフィードバックをして、うん、昨日この時間でこれぐらいのアクセスがあったけれども、うんうん、マーケティングで何か動きないかとか、
うんうん、
あとは営業さんにフィードバックをして、うん、これぐらい反応があったから店頭での売り上げって伸びてますかとか、うん、そんなようなことをこうフィードバックして、うん、また向こうから情報をもらって、よりいい方向に向かうようなことを今やってますね、
まあ、そういうコンピューターのねテクノロジーがなければ不可能だった
そうです、
ね、コミュニケーションですよね。
そうですね。で非常に面白いのがですね、はい、ドラマを見た人からのアクセスなので、
うん、
当然スマートフォンからのアクセスが非常に多いんですよ、
テレビを
見ながら、ながらアクセスっていうんですかね、
うんう
ん、でじゃあ売り上げがすぐついてくるかっていうと、うん、それはまた別の話なんですね、はい、アクセスは多いんですけれども、うん、翌日の売り上げが伸びてるかっていうと、うん、伸びなくてですね、うん、これ2日後3日後ぐらいに伸びるっていう傾向がありますね、うん、
それは何なんでしょうね。
多分週の中でドラマを見て、週末お買い物に行って、うん、そこで買うとか、
あ、
そういったことなんじゃないんですかね。
記憶に残って、
そうでしょうね、
うん、他にもインターネットのサイトなんかでもたくさんお料理のヒントなんかも出てますよね。
そうですね、単にですね、ブランド商品の告知をするだけではなくて、まあ、お客様のお役立ちって何なんだろうっていう観点からなんですけれども、うんうん、例えばその包丁の研ぎ方であるとか、一般的にその弱火強火中火とかって言いますけれども、うん、具体的に弱火って何ですかとか、
まあ、感覚でやっちゃいますよね。
そうですよね、
うんうん、
とかそれから大さじ何杯とか小さじとかって言いますけれども、うん、料理本とか見ればね、うん、小さじって何グラムとか書いてありますけれども、まあ、そういった情報をですね、
はい、
お客様に届けるっていう役割もウェブでは行ってますね、
うん、もう初心者の方でも、
そうですね、
入りやすいようなサイト作り、ということですよね。
そうですね、
直接商品を紹介したり、
うん、
まあ、販売を促進するというよりは、
うん、どちらかというとこうお役立ち情報ということですね、
うんうん、
お客様に、まあ、にじり寄ってですね、
うん、
まあ、常に
うんうん、
お客様のそばにいますよ、
うん、
何か困ったことがあればエバラがお役に立てればっていう考えですね、
う そういうこう経験をウェブでされた方というのはまたエバラのファンになっていくわけでしょうね。
そうでしょうね。
まあ、そしてあのエバラクラブというサイトも運営されてるんですよね。
は
い、
そうですね。
これはどういったサイトになるんですか？
こちらはですね、2013年に公開したサイトなんですけれども、
まだじゃあ1年ほど、
そうですね、1年半ぐらいなんですが、まあ、会員サイトですね。で、ここがですね、今会員が12万人ぐらいいまして、双方向のコミュニケーションまではまだできてないんですけれども、まあ、我々からですね伝えたいことであるとか、反則化を行っているプロモーション施策であるとか、そういった情報を定期的にメルマガでお届けして、お客様にサイトに来てもらっていろんな情報に触れてもらうと、まあ、そういうハブ的な役割を果たしているサイトですね。
うんうん、最近ですとどんなことがあったんですか？
最近はですね、そうですね、いろんなテストを行ってまして、料理のメニューを2つ載せるんですね、
うん、
で、あなたはどっちが好きですか、投票してくださいっていうことを行ってるんです、うん、これ月2回行ってるんですけれども、同じ商品を使って全く違うジャンルのレシピを載せるんですね、
うんうん、
そうするとですね、まあ、当然デジタルなんでどっちが何クリックされたかっていうのが取れるんですけれども、うん、なかなか面白い傾向が見えてですね、まあ、マーケティングデータを取るために活用してますね、
うん、エンターテインメント仕立てのマーケティングリサーチなんですね。
そうですね。
大野木さんの今後のこう展望といいますか、今後どのような方向に発展させていこうと思われてるんですか？
デジタルだからこそできることと、デジタルだからちょっと危ういなっていうところ、うんうん、両方あると思うんですけれども、まあ、やっていきたいことはですね、お客様の声を拾ってですね、
うんうん、
お客様と一緒に商品が開発できれば、これすごく幸せだなと思いますね、
うん、
そのなのですぐにできるか分かんないですけれども、将来的には、商品開発につなげていきたい、うん、デジタルを商品開発につなげていきたいっていうのが、まあ、展望というか野望ですかね。
コクリエーションと呼ばれる、
そうですね、
マーケティングの最新潮流ですね。
そうですね、今消費者の方もですね、まあ、非常にこう情報に触れすぎてるというかですね、うんうん、まあ、いろんな情報に触れられて、購買行動に移っていく時代ですので、うんうん、やはりメーカー主導の商品というのは、なんていうんですかね、まあ、メーカーのエゴばかりになってしまうと、うんうん、やはり伝わんないんだろうなと、うん、お客様も買ってくれないだろうなと、
うん、
なのでお客様も納得していただいて、うん、メーカーサイドも納得していただいて、まあ、こういった双方で納得し合える商品というのが一番いいと思ってまして、うん、お客様の声をどういうふうに拾ってきますかというところで、デジタルは非常に有用なツールだなと思ってますね。
楽しみですね。
ね、楽しみですね。今日は焼肉のタレなど家庭用調味料で有名なエバラ食品工業株式会社経営企画本部広報室、大野木勝弘さんにお話を伺いました。大野木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。